皆さんこんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当に日々人事のようにいろいろとアドバイスのようなポッドキャストをさせていただいておりますが、まあいろいろと自分自身もね、なかなかこう、まあ完璧になりたいと、どっかでやっぱり完璧になりたいというか、もっと上手くなりたいとは思ってはいるけど、なかなかね、うまくいかないことも要所要所に出てくるのと、うまくいってないわけではないんだけど、なんか、その結果ばっかり求めてしまってね。
おー、へえ、鈴木さん、でもそうなんですか。
結構ね、ちょこちょこではないけど、最近そんなのがあったな。それで、って前回の放送じゃないけど、自己対話をしてたっていうか、自分でこうなんか時間作って、合間があれば、それをこうなんか、とっかひっかいいろんな取り方ないかなと思ってやってたけど、ちょっと時間はかかったけど、ああ、そういうことかっていうには気づいたことはあったりとかするんだけどね。まあ、なんか人間って、やっぱり悩みってなくなることないし、悩みというか。
はい、ね、はい。
まあ、悩むことがないといい、そう、悩まないっていう、悩むのが人間なんだとは思うけどね。
そうですよね。そこで鈴木さんみたいに自己対話をして、なんか修正をしたりとか整えたりとかっていうことが日頃できていると、なんか悩みもどんどんどんどん解消されてって、心地よさの実感をできることが増えていくんでしょうけど、なかなかなんかもう負のループに入ってると、気がつけばずっとなんか悪い自分になっちゃってたとかもありますよね。
そう、そこにね、ちょっと今回、まあ、少しちょっと、なんかこう怒りみたいな、怒りがバーッとで、怒りというかもうこのままじゃ良くないと思って、ちょっと感情に任せて強く、なんかこう強く言ったことがあって、
はい、
自分でも、それは自分は間違ってないっていう自負があったのね。
はいはい。
そう。で、まあ、どちらかというと、ちょっと距離を置いていて、でもなんか自分としてはこの、なんか関係性は戻したいなとか、絶対この人と一緒になんか仕事してたりとか一緒にいたら絶対心地いいなっていうのはあるんだけど、なんであんなこと言ったのかなとかって思ったりとかしたで考えてたんだよね。
はい、
そう。そうしたらね、やっぱりね、自分は間違ってないっていうのがね、間違ってた。
もう。なんか深い。自分は間違ってないって割と思いますよね。よく。
で、今ここで話しても、自分は間違っていないことは事実として間違ってないとは思っている。
はい、はい。
そう。ただ相手の方は、相手の方もその相手の方がした行為とか言葉とかも間違ってないと思ってるわけですよ。
ああ、そうですよね。お互いそうですよね。
お互いだからちょっと喧嘩になるとか言い合いになるとか。そう、これね、結構感情的になってしまう人、まあ、僕はね、本当にね、感情的に、もっともっとね、なりやすかったし、
はい。
年に数回ブチ切れるっていうことが本当にあったんですよ。
はい。
本当に。それがね、ここ数年なかったんだけど、今回ね、ちょっとね、なんかそういうのが、もうだいぶ前なんだけど、一年ぐらい前にあって、それをね、ちょっとね、一年ぐらい引きずってたのね。
はい。
そう、それって絶対間違ってない。僕はこのコミュニケーションの勉強もさせていただいてるし、皆さんに伝えてるから、うんうん、何が何かおかしいかなとかって絶対相手の方が間違ってるっていうふうには思ってはいたんだけど、
う
ん、たまたまなんかタイミングがあってお話をまあ少し冷静になってね、そう、うん、相手の話を聞くことができたら、いや逆に申し訳なかったなっていう気持ちと、そう、この人ってこんなにその思いやりがあって優しい人だったんだとか、それで自分のためにそうしてたんだとかいうふうに気づいたら、うん、あ、これはちょっと失礼なことをしたなっていう反省することがあったのね。そう。ただその方のとの関係ごめんなさいって言ってすぐに治るわけではないし、僕はその人のまあある意味プライドみたいなものも傷つけただろうし、その人はある意味ショックだったかもしれないしね、傷ついたかもしれないから、それをすぐに謝罪してすいませんでした、考え直してください、思い直してくださいなんつったって、感情がそう言ってるからそれをすぐにどうこうということはないけど、まあそんなところに気づいたことがあって、
はい、
そうそうそう、何かにつけね、やっぱりね、感情的に以前はなってたからな。まあうちの息子はね、それ知ってるから、もうね、あ、やばいぞ、なんかピキピキ来てるなって思ったら、もう当時ね、まだまだ子供の頃だったけど近寄らなかったね。
ああ、
そうそうそう、なんか。マグマが
伝わるものがあるんですね。
そうそうそうそう。それで言うとね、まあ僕のことはあれなんだけど、うん、結構、イライラしてしまったりとか、イラついて時にはしちゃいけないとかって思ってたりとか、怒っちゃいけないと思ってもお子さんにだとか、うん、時にはパートナーにだとか、
うんうん、
お仕事の仲間とかにボカーンって雷が落ちるような方っていらっしゃるじゃない。
はい、なんかふつふつしてることは自覚はあるんですよね。私も経験あります、そういうこと。というかしょっちゅうあるかもしれないです、今でも。
うんうん、多かれ少なかれあると思うんですよね。で、うんうん、実際にうまくそこを逃がしてらっしゃる方っていうか、ふつふつしながらもそれを消化して、その熱をねどっかで排出してる人もいるんですよ、うん。
ああ、はい。
だけど、ちょっと我慢しちゃう人。このままじゃいけない、このままじゃいけないとか、こうしたら絶対に、大変なことになるから、結構我慢して、我慢してると、何かを機にボカーンっていう大爆発を起こすっていう。そう、そういう人もね、ちょいちょい拝見するわけですよ。
はい、はい、うん。
はい。で、これ、どんなんだろうなって、まあ、自己分析をしてみると、何かって言ったら、やっぱりね、まあ、どんな方でもそうなんだと思うけど、世の中もそうなんだけど、やっぱりね、いい悪いっていうジャッジをね、即してるんだよね。
ああ。やっちゃいます。うん。
やっちゃうよね。
はい。
なんかもう反射神経的に、まあ何かを言われたとするじゃない？まあ僕とナオミさんだったとすると、ナオミさんが何かを言った途端に僕にね、何かアドバイスだとか意見を言った時に、うん、なんでそういうこと言うの？ってもうこの瞬間に怒りがブーって出てくるわね。
ああ、そうそうそう。なんかもう習慣になってて、その人の言うこと言うこと一言一言にもうカチンと来る瞬間とか、はなんで、うん、って、うんうん、反射的に言っちゃうことありますね。
そうだよね。結構そういうのって、はい、多かれ少なかれみんなあると思うんですよ。うんうん、それで、なんでそんなこと言うのとか、
うん、
俺そんなこと思ってない。俺はそんなこと思ってないよ。とか、返し、うん、怒りで返すじゃないですか。
はい。はい。
そうすると相手も怒りで来たから、怒りで返さざるを得ないわけですよ。
始まりますよね。
始まりますよ。もうゴングが鳴りますかーみたいな。そうそう
そう。そうそうそうですね。はい。
それか相手がすごく傷つくか。
そう。
そういうことってあると思うんですけど、これね、やっぱり、はい、ジャッジしてる良い悪いとか、当然のことながら、ね、自分の中にね、 と僕自身の中にもいいと思っている、いわゆる自分の持っている常識っていうのもある。それを持って叱るべきだと思う。
はい。
そうしなかったら本当に何のために生きてんのとか、自分はこうしていきたいみたいなことができないからね。それは、それでいい。ただ、同じように、まあ、直美さんには直美さんの常識があったりとか、直美さんの価値観みたいなものがあるから、意見としては否定するものではない。その人にとってね、否定されるものではないっていうことを分かっておいて、あ、そういうふうに思ってるんだなって、少し器を広げるような努力をしていかないと、そう。怒りが出てきていること自体は何か自分のいわゆるいいと思っていることと相手のいいと思っていることがちょっと違うんだなぐらいに思えるような少し余裕みたいなものができてくると、そうそうそう。だから、いいとか悪いとかじゃなくて、ないしはそれを全くもって決着をつけずにそれをはぐらかすってわけでもなくて、
はい、
うん、うまくちゃんとお互いの話が進むようにしていくことが必要だとは思っていて、まあその第一弾は何かって言ったら、すぐにイエスノーとかいい悪いっていうことのジャッジをしない癖をつけるっていうことをしていかないと、
これはちょっと難しいですけど、でもそういうことですね。
そう、これね、絶対難しいと思うんだよ。
うん。
それね、分かっていて何年もこの仕事してるんだけど、どっかでだから我慢してたんだよね。
ああ、はい。
そう。だからうまく消化ができていないから、その時にボカーンって言ったんだよね。
なりますよね。うん、はい。
そう。なので、まずは、相手はそう思ってるんだなっていうことを、まずは認めてあげることっていうことと、なぜそのように、その、思っているのか考えているのかっていうことを聞いてあげるっていうことをしてあげる余裕がないといかんのだけど、だからこれは難しい。
はい。
難しいけど。
そういうことなんですね。
その中で、その意見を認めるということではなくて、意見は聞きました。その中で、僕は今こういうふうに思ってるんだよ。こう思ってるんだけどどう?とかっていうことで、いわゆる折り合い合わせていくというか、すり合わせていって、いい形にとっていければ調和っていうものになる。
はい、
そうそうそうそう。そういうようになっていくわけですよ。そんなことをやっぱり意識して、結構怒り浸透する方は、ないしは爆発してしまう方は、うん。少し、相手のことを受け止めるっていう、すぐジャッジしてるなっていうことに気づければそれでいい。まずはね。
はい。
ジャッジしようとしてるから怒りが来てるんだ、ぐらいの余裕が出てきたらいいね。
ああ、素晴らしい。はい、そうですね。
反射神経的に癖になってるから、なんでそんなこと言うの?って言っちゃったら言っちゃったら仕方ないんだけど、なんか言い悪いでジャッジしようとしてんなっていうふうに気づけたらいいね。
本当ですね。ああ、そうですね。
そうすると、実は、少し余裕が出る。なんでかというとね、実は、感情とね、感情と思考って一緒に進行できないんですよ。どっちかに偏る、感情は感情でぶつけてやられたから、感情でなんでそんなこと言うの、なんでそんなことって、それこそなんでそんなこと言うのみたいな考えずに言ってるでしょ。感情で言葉を言ってるから、はいはい、一旦それをなんでそういうこと言うの、あ、ちょっとなんかジャッジしようとしてんな、でも相手はなんでそんなことを言おうとしてるのかなっていう方の思考の方に行ったら、考える方に行ったら、実はね、感情っていうのはね、抑えられるようになってるらしいのよ。
そう、
考えることと感情を出すことっていうのは一緒にはできないっていう。
本当
感情を出すときには何も考えず言葉だけブワーッと出してる。
はいはい、そっかそっか、
取ってつけるようにブワーッて言ってるでしょ。あれ考えて言ってないからね、
言ってないですね。
そこになんか、うん、そこになんか気づけたんだよ。あ、だから考えようと思ったんで、
うん、はー、これはすごい、なるほど、はい。
そう、そうすると、あ、ちょっと傷つけてしまうことを言っちゃったかなって気づけたとするじゃない、うんうん、そう、
はい、
そうすると、でも、まあ、感情で感情を返すと、なんでそんなことするのとか、なんでそんなこと言うのって言ったら、って言われたら、あ、じゃあもう言わないみたいな。いやいや、そういうことじゃなくて、うん、もうそういうこと言われるんだって、私もう言わないみた
いな。やっちゃうかも。
はい、そうそうそうそう。そういう、これも状況を思考じゃなくて、もう感情だけをぶつけてるじゃない？
そうですね。はい。
確かに、言われたくないことを言われたっていうことは、言ってほしくないんだけど、じゃあ言わないっていうことで解決になりますかっていうと、なんかモヤモヤ残るよね。
はい。それに何にも解決にならないですね。
そうそうそう。
はい。
で、論点は感情の部分だから、実は。そうしたら、もしかすると、ちょっと今、言い過ぎてしまってね、言い過ぎてしまって、傷つけてしまったら申し訳ないとか、ごめんねって。できるだけ傷つけないようにして、言わないようにするからっていう方が相手は収まるんだよね。相手を傷ついてるんだよ。ないしはショックを受けている。どこに気づいてもらいたいんだけど、じゃあもう、怒らないよ、とか。状況の解決じゃなくて、相手は傷ついていて、自分の感情が収まらないから、その傷ついた部分があるから怒りになってると思えば、ちょっと傷つけてしまってるようだったら、そこはね、本当に申し訳ないと思うって、まずはそこを認めてあげて、
はい、はい。
できる限り、そういうような言い方をするのはちょっと慎むわって言ったら、何か信憑性が少しでもあるんだよね。うん、
本当だ。はい、うん。
っていうことを繰り返していくと、少しずつね、はい、ジャッジすることがね、それでもジャッジはしてるんだよ。あ、なんか自分と違うなとか、なんでなんかおかしいぞとか、っていうのは出てくるんだけど、それを、怒りというものでぶつけて、また逆にぶつけ返されてみたいな、いわゆる水かけ論のようにはならない。いつしか少しは喧嘩はする、喧嘩をするんだけど、ちゃんと調和もするっていうことができるようになってくる。そうするとね、だからジャッジが早いっていうことだけ意識しておけば、少しは変わってくると。ただすぐには関係性って、一回ショック受けたりとか傷つけられたことってすぐに修復できて、そのなんていうかな、アベレージがまた元に戻るかって言ったら、そこまでには少し時間はかかるかもしれないけど、相手の感情を傷つけてしまったっていうことをまずはちょっと気づいて、そこに対しては謝罪をして、ただ意見としてはちゃんと気持ちの部分とか、自分がどういう思いでそういうことを言ったのかとか、っていうことは伝えればいい。それによって少しずつ少しずつ修復はできるというふうには思っています。そう。怒った方はね、怒りが来たなと思ったら、あ、なんかジャッジしてるなって、言い悪いだな。気づいて、そうしたら少し怒りが爆発することがなくなって、相手に本当に思いやりを持った、優しさを持った回答だとか対応ができる。これ身内が一番難しいけどね。
おっしゃる通りそうですよね、多分。はい。
そう。
日頃の積み重ねなので、ついまた来たかとかって、その一言だけで反応しちゃって、とかはーとかって思っちゃったりしますもんね。はい。
そう、その感情を受け取ったのは少なからずでも自分だし、でも他の人が同じこと言われても、そういうように感情が動かないかもしれないからね。
あ、そうなんですよね。はい。
そうそうそう。ただまたま自分がそういうように受け止めただけの話であって。
はい、
そう、状況をどう受け止めるかっていうのは、まあ、面白いっていうか、ある話、まあ、これは本だったっけな、なんかで、お父様がね、
はい、
二人兄弟双子さんなんだけど、お父さんがアルコール中毒だったんですよ。
おお、はい。
それでお兄さんの方はアルコール中毒にやっぱりお父さんと同じようになったんです。
うんうん。
弟さんはアルコール中毒にならなかったんですよ。
おお、はい。
なんでって聞いたら、お兄さんの方は父がアルコール中毒だったから僕もアルコール中毒になったんですって言ったのね。
うんうん。
弟さんは父がアルコール中毒だったから、アルコール中毒、お酒は飲まないんです。状況は同じであっても、捉え方は全部違うでしょっていうところの例として使うのはこういうこと。
あ、面白い。はい。
同じ状況、同じ言葉を投げかけられたとしても、見せられたとしても、それぞれがどう受け止めて、どういうような感情を持つかっていうのは、まあ、お兄さんは嫌だと思いながらもそれ受け入れちゃったんだよね。
うんうん。
で、弟さんの方はもう絶対それは嫌だっていうふうに拒否したんだよね。だからもう受け止め方ってそれぞれになっちゃうんだよね。だからもう10人いたら10人といろいろだから、いいとか悪いとかの世界ではあまり生きない。それぞれの言い分があったりとか、何かそういうような状況だったんだなっていうだけで、いい悪いではなくて、あ、なんか今そういうふうに思ったのねとか、そういうふうに感じたのね。よかったらそれ少し聞かせてよっていうぐらいの少し余裕を持つとね。
本当ですね。そこの最初の入り口のその対応次第では、こう、穏やかなスタートラインから穏やかな話が展開されるなっていうパターンと、そうじゃなくて、ゴングが鳴るパターンと、スタートですね。
そうそうそうそう。
ああ、そっか。
だと思う。
そこも間を置かなきゃってことですね。すぐジャッジしないし、まあ、ジャッジは中でしちゃうかもしれないけど、でも、どっちが正しくてどっちかが間違ってるではないから、どっちも正しいという感覚。
そう。そう。うんうん、その中でお互いの意見を出し合う、はい、お互いの思いを出し合う中で、一番いい形、そこでの解決策とかっていうのを見出していくっていう意識を持ってやっていかないといけない。
うんうん、
ただ怒りという感情があるとその考えることができなくなっちゃうから、どうやったらうまくいくかなっていう考えがつかなくなっちゃうから、
うんうん、
これもう分かりやすいのは皆さん個人的にもまあ少なからずとも多分あるよね、きっとね、
うんうん、
でこれ大ごとになってくると、今の世界情勢で言うと、まあね、ロシアとウクライナとか、
うんうん、
ね、イスラエルとハマスっていうのも、あれ、感情で言ってるからね。だから、途中で中立国みたいなところが入って、対話をして、休戦をして、対話をしていきましょうって言うけど、うんうん、対話をするためにいろいろ考えなきゃいけないんだけども、感情が立っちゃってるから。だから、上辺だけでなんか一応話をするけど、あれ感情だけで言ってるからね。そう。だからこれが今日お話ししたことが本当にうまく自分自身っていうものがそういう少しゆとりを持っていろいろと考える、いい意味で考えられたりだとか、あ、ジャッジしちゃってるなーみたいなところに気づけたら、多分ね、世界平和になると思うよ。
いやー、本当ですね。そっかそっか。うんうん。うん。いやー、気をつけよう。ジャッジしちゃいますからね。
うん。だいたいイラッとした時って、ジャッジしてる時だから。
あー、これ面白いですね。次起こる機会があった時に、今日じゃなければいいですけど。その時には。 お、これだって思いますね。
そうそう、ああ、なんかその自分を正当化しようとしてるなとか、そう、何でしょう、相手を見下すタイミングを見てたかなとか、なんか言い悪いとか。
あ、はい、うんうんうん、やります、ね、
もうふつふつしてると、ふつふつしてると相手のミスをね、ミスを見つけた瞬間にね、何やってんのみたいな、完全に
待ってましたとばかりで、ありますね。
そうそう、それも常にいいか悪いかっていったところのジャッジをつけようっていう、勝ちか負けかみたいな、そんなところで生きてるとそうなっちゃう。
ああ、面白い。ちょっと次、
まあ、まずはそんな、そう、
うん、
そうね。まずはそんなところに気づけるところからでいいと思うので、ああ、ジャッジしてるなって、ここから変わるからね、絶対に。
はい、
僕もそうやって日々意識はしてます。はい。今日はそんなところかな。
ああ、ありがとうございます。もう次が楽しみです。
ぜひぜひ。はい。
はい。確認してみます。それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。